お聞きの放送は FM マイズルマリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM マイズルのホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。ナナコチャッタラジオ、金曜日の本日は私永野由佳がお届けしております。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介します。舞鶴茶生産組合の組合長でいらっしゃいます増下義郎さん、そして農林課より梅原修也さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人お越しいただいておりまして、舞鶴のお茶についてお話をお伺いしたいと思います。さて10月1日に発行になりました広報舞鶴10月号にもこのお茶の記事が掲載されているんですが、全国茶品評会の結果、なんと舞鶴のかぶせ茶が、かぶせ茶が日本一になったということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
全国の産地から集まったお茶の品質を競う全国茶品評会が8月の27日から30日に愛知県で行われたということなんですが、そのかぶせ茶の部で、この舞鶴市が産地賞第1位を、獲得されたということなんですよね。まずねこの増下さん、
はい、
かぶせ茶というのはどういったお茶なんでしょうか。
かぶせ茶といいますのは、うん、一般的に、玉露魚と言われて、皆さんご承知の通りですが、舞鶴のかぶせ茶というのは玉露の20日間ネットをかぶせないと玉露になりません。そういったことから、舞鶴のお茶はだいたい2週間15日程度かぶせるために、玉露には今一歩届かないと、といったところからかぶせ茶という名前がついております。
うん、今ね、はい、あのお話でネットをかぶせるというふうにおっしゃったんですが、はい、お茶っていうのはそのネットをかぶせて育てるものなんですか。
はい、ネットをかぶせるのはどういうことかと言いますと、やっぱりお茶は渋みが出ますので、ネットをかぶせることによって甘みとかそういった味を、濃厚な味を出すために、
へ、
太陽の光線を遮るということになります。
なんかイメージとしてはお日様の光をたくさん浴びた方が、はい、なんか美味しいお茶になりそうな気がするんですけど、
はい、皆さん私もそう思っておりましたけども
、うん、
あのかぶせたお茶、この熱湯をかけたあの光を遮ることによって非常にそういった、味の変化が出ます。まろやかに甘みが強くなり、美味しいと言われるのはそのことから原因が出ておるのではないかと思います。
なるほど、はい、その茶葉にですね、はい、ネットをかぶせて日光を遮ることによって、はい、渋みを抑えて旨味を引き出すことができると、はい、いうことなんですね。それがつまりかぶせ茶ということで、はい、これあのかぶせてる日数にもあのあるんですね、ルールというか、
は
い、
あります、はい、かぶせはだいたい15日2週間程度かぶせた、そのネットをかぶせて光を遮ったものがかぶせ茶という出品茶の場合は表示になります。
だいたい2週間ほどそのネットをかぶせたらかぶせ茶と呼ばれるんですね、
はい、20日以上になりますと、玉露という名称で一般的に評価をされます。
なるほど、はい、その日数の違いでお茶の名前も変わってくると、はい、お茶っ葉自体は一緒ということなんですね。
はい、あのお茶の木は全く変わりません。
へ、
同じものからそういった工法によって、品名が変わってまいります。
そうだったんですね、はい、そのかぶせ茶で舞鶴がこの産地賞1位を受賞されたということなんですが、このお茶ができるまでっていうのはどんな流れなんでしょうか。はい、
そうですね、この出品茶、だいたい、まあ、5月の初旬に、天候によってまちまちになりますが、5月の初旬に、舞鶴市民の多くの皆さん100人ほどお世話になって、手摘みを、新芽を手摘みしていただきます。それをもう1分1秒争う形で工場に持ち込みまして、 京都府の技術者の皆さんにもお世話になって、綺麗なものを作っていただいて、そうして全国茶の品評会に出展するという流れで今回、全国約100点余りの出品の中から、1位の中に3点、1位2位4位というのが入ったというのが最近報道されとる内容になります。
はい、まずこの、ね、お茶葉を摘む時期というのが5月の初旬ということなんですね。
はい、
でこれはもう機械ではなく人の手によって一枚一枚丁寧に摘まれているということなんですね。
は
い、
そうですね。
でその後ちょっとびっくりしたのが1分1秒争うとそんなに鮮度がやっぱ命なんですか。
はい、それはもうお茶の場合は、少しでも早く製品化するというのが、生葉以上の、品物はできないという基本がございますので、少しでも早くその生の葉っぱを製品化するというのが一つの、大切な基本になってまいります。
はい、そのね摘んだお茶葉をその加工されるというふうにおっしゃったんですが、具体的にはどんな加工なんでしょう。
まあお茶のできる工程は、昔から田舎にそのおばあちゃんが後ろに、家の周りにお茶を作っておって、それを蒸し器で蒸して、そして手で揉んで乾燥して、そして家庭のお茶を作っておったように皆さんご承知の方もあろうかと思います。その単純な作業を現代風に機械化をしまして、まずお茶葉を、新しい新芽を、摘んできたものを工場に持ち込みまして、そしてすぐに、蒸し器にかけて、その葉っぱを蒸す、それから、今度は手で揉む代わりに機械で、徐々に揉みを強くしていくと。そうして、最終的には精揉といいまして、製品化、完全に揉めて、皆さんがいろんなところからお茶、上品なお茶をいただかれることはあると思いますが、ああいうふうによりのかかった綺麗な木薄で飲むお茶、これが一つは、緑茶と言われます、もみ茶です。はい、もう一方では、かぶせ茶の中で最近皆さんがご存知のスイーツなんかにもたくさん利用していただいております天茶と言いまして、抹茶になるお茶も加工しているというのが舞鶴茶の実情でございまして、天茶は全体の 70% を製造し、あとの 30% をかぶせ茶と、一般的に言われる玉露、こういったもみ茶を製造するという基本に立って加工をいたしております。
ありがとうございます。はい、その加工の割合としては、その抹茶の原料となります天茶が7割、
はい、
そしてかぶせ茶、緑茶が、はい、3割ということなんですね。
はいはい、
我々もたまに酔いお茶をいただくときに、急須で、入れたお茶飲ませていただくことあるんですが、はい、もう乾燥した状態の葉っぱしか見たことがないので、それがどうしてああなるのかっていうのが、今初めて、詳しく教えていただいて、あ、そういうプロセスを経て、
まだまだ詳しく過程はあるんですが、ざっと先ほど述べたような形で製品化されているということであります。
摘んでそのまま乾燥してたのかなと思ったら、一回その蒸す、そして揉むという手間がかかってたんですね。
で一番重要なのは、一刻も早く蒸し器に入れてやると。
なるほど。
青い葉っぱのまま長いこと置きますと変化が生じますので、
色が変わっちゃう、
熱が出たりしますと、もう味にも色にも変化をきたします。お茶というのは非常に微妙な商材でございますので、1分1秒を争うというのはそういう意味から申し上げたんです。
すごい、お茶ってそんなデリケートな、
それで、まずお茶の場合は私が勉強させていただいたのの中から言いますと、天茶にしろ、玉露にしろ、 もしで決まりと、いかにそのもしをうまくやるか、それが最終的な製品に直結しますので、やっぱりこれは機械ではなかなか手をつかみません、人間のやはり感といいますか、そういったものが左右しますので、これには非常に感性というものが人間様々ですので、それを磨くことによって、その虫がきれいにできておるお茶は非常に最終的には高値でいくというような結論になりますので、非常に神経を使います。
そうだったんですね、はい、その生産者の皆さんの感ということでね、はい、皆さんのそういったきめ細やかな技術、そして感性によって我々の口に美味しいお茶が運ばれているということなんですね、
はい、
はい、それではここで一曲お届けをいたします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私永野由香がお届けしております。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴茶生産組合組合長の増茂義郎さん、そして農林課より梅原修也さんにお越しいただいております。さて、先ほどのお話で全国茶品評会の結果、舞鶴のかぶせ茶が日本一に輝きましたということでね、そのお茶ができるまでの過程を、増茂さんからお話しいただいたわけなんですが、このね、見事日本一に輝きました舞鶴のかぶせ茶、なんですけれども、こちらですね、舞鶴市は平成24年から28年にもかぶせ茶の部で5連覇を、果たしていたということなんですが、自然災害などの影響で一昨年は賞を逃しており、日本一への返り咲きは地域や生産者の皆さんにとって悲願だったということなんですね。ね、増茂さん、
はい、
はい、
まあ、皆さん の水害地帯でもありますし、常に市民の皆さんにボランティアでお世話になって今日になっております、
ね、いろんな地域の皆さんの力があって、はい、本日までこの美味しいお茶が生産されているということなんですけれども、
はい、
この評価というのはどういったところを基準にされているんでしょうか。
一応評価といいますのは、どこの出品の大会におきましても、まず外観ですね。
あ、外観、
製品の見た目、
うん、
外観、それから次は現物を、匂い、香りですね、香気と言いますけども、香りの気、香気、それから水色、それから地味と言いまして、まあ美味しい味のことですね、はい、この4点の採点があります。
はい、まずは外観ということですね、
はい、まずは外観が30点、うん、満点が30点、
はい、
香気、匂いのいいものは70点、これで100点ですね、うん、
はい、
水色が30点、
うん、
美味しさ、地味、これが70点、合計200点満点ということになっております、
はい、この水色というのは、はい、色でしょうか。
あ、色です。あ、はい、
なるほど。そういった、まずはお茶葉の見た目、そして香り、はい、そしてお茶を入れた時の色味と、
はい、
そしてお味というところで200点満点で評価をされるということなんですね。
はい、そうです、
はい、全国茶品評会というぐらいですから、もう本当に北から南までいろんなお茶が集まるんでしょうか。
いろんなお茶が集まりますけども、うん、私たちが皆さんにご全国の産地賞をいただいたというニュースが伝わっておりますのは、かぶせ茶の部という部門でして、今回の出店数は111点、点数、まあ、口数が111あった中で 1番から1番2番4番を獲得して、上位の3名も舞鶴ということはちょっとなかなかできない、 結果なんですけども、
本当これ素晴らしいですよね、
まあ、そういったことから、うん、平均的に舞鶴のお茶は産地茶としての値打ちがあるという、うん、審査員の判定をいただいたのではないかと思います。
はい、今ね松本さんから舞鶴市が産地賞第1位を獲得したというお話がありましたけれども、はい、個人の部でも1位2位そして4位に舞鶴の生産者さんが、はい、入賞されているということなんですよね。
そうですね、
はい、そうです。はい、これ非常にレベルが高いということですよね。はいはい、そしてこの4位にはその舛本さんご自身も入っておられるということで、おめでとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、ね、だから舞鶴のお茶って本当に全国からしてもとっても美味しいということなんですよね。
まあ、舞鶴だけに限らずですね、うん、全国でこのかぶせ茶というのはやっぱりあの品質的に産地賞を取るだけの内容を持ってまして、うん、福知山、綾部、舞鶴、うん、まあ、こういったところが両端茶という名称で、
はい、
宇治茶になっておりますけども、うん、この産地域が両端茶ということで競い合ってレベルを常に上げていくと、品質で勝負をするというのが中端の両端茶の、うん、狙っているところでございますので、いつまでもやっぱり高い品質の高いものを目指そうということで競い合った結果が今回の結果にも一つつながったのではないかと思います。
うん、この中端地域というのはお茶の栽培に適した気候ということなんでしょうか。
そうですね、うん、やはり昔から先輩方に聞いておる中では旧河川の伊良川筋に皆点在しとるということですから、やはり、そういったところには霧が発生したり梅雨を受けて、うん、温度差もあったりしますけども、それがまた味につながると、その味もさることながらやっぱり、ね、一番の特徴は両端茶は水色、
うん
うん、砂地系統の色はこれはもう本当に自慢するようで悪いですけども全国一だと誇りを持っております。だからまあこの色をやっぱり絶やさないようにまずしないといけないのではないかと思ってます。
いや素晴らしいですね。はい、そしてこう誇りを持って生産されているというのが本当に素晴らしいなと思うんですが、
はい、
このね由良川があることによって、そしてこの地域には適度にその湿度もあって、
はい、
綺麗な色のお茶っ葉になると、
はい、そう言われております。
いうことなんですね。
はい、
はい、それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ、木曜日金曜日は私ゆっかが担当しております。本日は金曜日ということで町人来たるのコーナーを舞鶴市農林課から、梅原さん、そしてお茶の生産者舛本さんをお迎えしてお届けをしております。梅原さん、お待たせいたしました。
はい、
さあこのね、先ほどねこの両端のお茶美味しいですよということで舛本さんからもお話ありましたけれども、去る8月に両端お茶祭りというのが開催されたそうですね。
はい、両端お茶祭りが8月4日日曜日に赤レンガパーク2号棟市政記念館で行われました。
はい、こちらではどんなことをされたんでしょうか。
はい、令和元年度70回という節目でもありましたので、講師によるお茶の講義や生産者、販売者、研究の方々、インストラクターの方などでパネルディスカッション、お茶を使ったお菓子や飲み物の振り舞い販売などが行われ、多くの人々が来ていただき盛大に開かれました。
ということで第70回ということでね、大変長く続いておりますけれども、両端お茶祭りが8月4日日曜日に開催されたということですね。
はい、
はい、で、いろんな、基調講演があったり、
はい、
お茶を使ったスイーツなどの振る舞いもあったということなんですね。はい、そしてこの舞鶴市、そしてお隣綾部市や福知山市からも出店があったということなんですね。はい、舞鶴からはどんなお茶が出てたんでしょう。
舞鶴からは舛本さんを筆頭に、うん、とても色の良いお茶が出展されておりました。
はい、でその飲むお茶だけではなくって、そのお茶を使ったスイーツなどもあったということなんですね。
はい、
はい、そしてパネルディスカッションがあったり、急須で入れるお茶の楽しみ方というような講座もあったと、
はい、
はい、いうことなんですね。そして11月には、 褒章授与式があるということなんですね。
はい、
はい、
全国茶品評会の褒章授与式が行われます。場所は愛知県の西尾市の文化会館で行われる予定になっております。
はい、
今回も上位3名、松本さんを筆頭に3名の方々が褒章授与式に出られる予定となっております。
はい、ということでね、本日ゲストにもお越しいただいております松本義郎さんもこの愛知県まで行かれるということなんですね。
はい、私以下組合員ほとんどの組合員が出席する予定になっております。
はい、はい、11月16日土曜日に開かれます全国お茶祭り、こちらが愛知県であるということなんですが、そこでこのね、産地賞かぶせ茶の部、全国1位を受賞された舞鶴市、そして個人のかぶせ茶の部でも、1位2位4位の個人の部でもね、この舞鶴市の方が3名受賞されているということで、はい、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
本当に全国に誇れる、ね、生産者さんがいるこの舞鶴ということですね。
はい、
はい、市民の皆さんもね、ぜひあの美味しいお茶がある町ということで誇りを持っていただきたいなと思うんですが、松本さん、ここでそしたらちょっと美味しいお茶の飲み方なんかリスナーの皆さんに教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
私はちょっとその飲み方については不勉強でして皆さんのがよくご存知かもしれませんが、
はい、
あのもしご希望でありましたら当組合それから農林課の方に、資料がありますので、うん、いつでもおっしゃっていただければ結構ですが、あのこの件に関して皆さんにお伝えしたいことは、先ほども言いましたように舞鶴茶は、1年に1回だけ取るということで、
うん、
1年に2回も3回も取るわけではございません。1年の集大成を、春の一番茶で取らせていただくということなので、
はい、
高級茶のかぶせ茶、うん、抹茶、それから上煎茶、煎茶といいまして太陽に当てて飲んでいただくお茶、その後残ったものを一般ご家庭に昔から言われております番茶、
うん、
これをみなどちらかといいますと煎茶と番茶を舞鶴市民の皆さんには各商店なり、依頼を受けて販売をさせていただいておるということでございますが、
はい、
全国の番茶というのはもっともっとその、古い木が入ったような、
うん、
古い葉がたくさん入った番茶ですけれども、舞鶴茶の番茶は普通のそこらにあるその番茶とは全く違いまして、一番茶の残った葉っぱが主体で作った番茶ですので、うん、全然色も味も違います。そういったことも一つ市民の皆さんにご理解をいただいたらなと。だから舞鶴のお茶を飲んでいただいてる中で、うん、旅行に行かれたり他県行かれてお茶の色を見ていただきますと、いかに舞鶴のお茶の色が良いか、
うん、
味が良いか、うん、まあ、そういうことを自慢したいと思いますまあ以上のようなことで、
はい、
一つは、高級品は今の夏がもう終わろうとしてますけども、一般の方で簡単にできるのは水出し茶というやり方、
うん、
水の中に、お茶っ葉を入れておけば、冷蔵庫で朝夕方入れて、うん、朝出して飲んでいただければ非常に美味しく出ます。
はい、水出しということですね。
はい、まあ、それも一つ、うん、これから試していただければなと思います。
はい、もうね、色や香りが全然違うということですのでね、はいはい、ぜひそういったところにも注目して味わっていただきたいなと思います。はい、こういった、ね、お茶欲しいなと思ったらどういったところで手に入りますでしょうか。
はい、まあ、あの各どう言いますかね、量販店とかね、それから再々館とか JA の店舗なんかにもかなり組合員が出しておりますので、そちらの方に行かれて現物を見ていただくなり、
うん、
また組合員がそこの辺りにおると思いますし、まあ組合にもご相談いただければできることはあのどんどんこれからやっていきたいと思いますので、いろんな要望があればお茶に関して農林課さんの方か当方に お知らせをいただければなとも思います。
はい、はい、ありがとうございます。この近くですと再々館さんですとか、
JA、そうですね、
あとは市内のスーパーにも取り扱いがある、はい、ということなんですね、はいはい、そういったところに行かれた際はぜひこう裏側を見ていただいて生産地が舞鶴であることを確認してそうそう、ぜひお手に取ってご購入いただきたいなと思います、はいはい、そしてですね、ぜひね、このどこかに行かれる際お土産としてもね、この舞鶴のお茶をぜひ他県の方にも飲んでいただきたいですよね。
はい、はい、そうですね、うん、そうしていただければありがたいです、
は
い、
そしてやっぱり人におすすめする前には、はい、やっぱり自分自身でその味の良さを知っておく必要があるかと思いますので、はい、まあね、ちょっとこの機会に舞鶴のお茶をゆっくりと味わっていただきたいですね。
最後にもう一つだけね、そういった要望がございましたら、うん、1年に1回きりですので、そういったよそから仕入れて皆さんに舞鶴茶として売るようなことは したくないので、うん、そういうことは一切してないと思いますが、うん、要望がある場合は事前に春の早めに当組合の方にご注文いただければ、うん、できる範囲ご協力をさせていただけるということになります。ほとんど良い商品は市場に出してしまいますので、うん、もしご要望があれば事前にお知らせをいただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます。本日のゲストは、舞鶴茶生産組合組合長の増茂義郎さん、そして農林課より梅原修也さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。